ブルーアーカイブ ASMR 異変。そんなにびしょびしょになるまで。というか、先生はどうしてまたこんな日に外へ。まあ、お忙しいのは知っていますが。責めているわけではありませんよ。その、単純な疑問と言いますか。足元、気をつけてくださいね。そろそろこの図書館にも慣れた頃かもしれませんが、その私がたびたび中の整理をしていたりするので、いろんな配置が変わっていまして、まあ正確には私がいろいろ動かして、シミ子が勝手に整えているのですが。すみません、楽しくもないお話を。とにかくこちらへどうぞ。まず体を温めないと。暖炉つけますね。確かまだおったような、ごめんなさい。つい口に。その嫌とかだるいとかではなく、単にそのあまりこういう肉体労働はと言いますか、体を動かすのに慣れておらず、単なる口癖みたいなものなので、気にしないでください。まずは先生を温めるのが先で、こうしていちいち薪をくべて火をつけるのが、まあ非効率的ではあるのですが、めんどくさいですし、掃除とかもいろいろ。それでも読書に合うと言いますか、なんとなく好きなんです、こういうの。
し
面倒くさいというのは、嫌という感情とはまた少し異なるものなのね。それに先生のお体をいつまでも冷えたままにするのが一番嫌ですし。大丈夫です、もう少し待っていてください。髪と枝と街は、これでいいですかね。少しずつ部屋も温まってくると思いますので、少し待っていていただければと。先生もそんなに濡れるほど、はっ、タオル。いや、よく考えたらそちらの方が先ですね。すみません、至極当然のことに思い当たらず。いいえ、先生はそのままで大丈夫です。他に予備は、私のは、さすがに、確か新しいのがあったような、失礼しました。いえ、お気になさらず。確かに新品ですが、その、他にないと言いますか、ないわけではないのですが、それは恥ずかしいと言いますか、とにかく、頭、失礼します。すみません。ずっと放置してしまって。寒くなかったですか？先生に風邪をひかれては困りますし。まあ、いざとなったら体調が良くなるまでここにいてもらってもいいのですが、どうかしましたか？そうですね。どうして私先生の頭を。すみません。なんだか勢いでと言いますか、流れでと言いますか、このままですか？いえ、私はその、嫌ではありませんし、先生が、そういうのであれば、強いとか痛いとかはないですか？承知です。あんまりガシガシやると良くない気がしますね。こうポンポンと 優しく叩く感じに。どうでしょう、何か嫌な感じとかはありますか？そうですか。それは何よりです。などがあればよかったのですが、ちょうど壊れてしまっていまして。薬毒、何かいいことでもあったんですか？なんだか耳の方まで水が。一体どうやったらこういう状況に。真横を戦車が通って水でもかけられました？顔を少しこちらに向けてください。耳の中、失礼しますね。内部に湿気が入るのはあまり良くありません。この子たちにも言えることですが、物質は絶妙なバランスで成り立っていることが多いです。湿気、水の量やその比率が崩れてしまうと、それは不調となって現れてしまいます。水に触れるというのは日常でよくあることなので、つい油断してしまいがちですが、一酸化二水素なんてジョークがあるように、水も扱いによっては怖いものなので、まあ詰まるところ、もう逆行きますね。おい、よいしょ。 と、あれ、何のお話でしたっけ？なので、水やら湿気やらも、場合によっては怖いということです。何を守ろうとしていて、水をかぶったのか、存じ上げませんが。そういう先生のことは、心配する人も、たくさんいるんですからね。やはり、今のはなしで。聞こえなかったことにしていてください。いかがでしょう？水気は取れましたか？中の方に入ってしまっていたら、こう、トントンと。こうやって頭を傾けて、こう、トントントントン。そうですね。ご自分でジャンプする形でもいいですけど、ここで飛び跳ねると若干危ないので、逆も一応やっておきます。では頭を右に傾けていただいて、トントントントン、ふんふん、トントン、ふん、大丈夫そうでしょうか？それは何よりです。なんだかすみません。いえ、無遠慮にいろいろと先生の体を触ってしまい、暖炉のせいか、体が熱くなってきましたね。落ち着きますね。雨はより外出が面倒になりますが、この音は嫌いではありません。雑踏の音も雨音に溶けていくようで、先生、この後は何かご予定が？そうでしたか。あ、いえ、全然このまま行っていただいて大丈夫なのですが、作業をしようかと思いまして、明日までに出さなくてはならないレポートがあり、学校のと言いますか、ちょっとした頼まれ事という感じですね。 ません。せっかく来ていただいたのに、おもてなしできなくて。ええ、もし時間があっても何も面白いことはできないのですが。先生はその適度にゆっくりしていていただければと。じゃない。ごめんね。ここ失礼しますね。いえ、まあ私の席ではありますが、その先生の横にという意味で。はい。さて、また勝手に綺麗にしてくれて。はい、これはきっと、技術、どこかで見たことあるような。まあとりあえず書いておいてと。このデータどうせまた後で必要になって、仕方ない、 すみません。急に大声を。自分の世界に入ってしまっていました。この子、一部破損していて、もともとここにいた子ではないんです。離れの図書館にいて。シミ子が見逃すはずはないので、おそらく依頼があって、人の手を渡った時に。とにかく、今から修復を。はい。このまま、行かせるわけにはいきませんので。これも、レポートと一緒に届けないといけませんし。材料は、おそらく、足りてるはず。作業簿ですか？それは構いませんが、おそらく見ていても特に面白いものではないと思いますよ。お湯は、あるから、あと試験管は、先生、そこに薬包紙があるので取っていただけますか？はい、戸棚の上、右から3番目です。はい、そこの下。上、何も？何一つ？であれば、その横。ねえ、逆です。はい、そちらの下から2段目に。でしたか。 ありがとうございます。まあ、はい、開封してしまって大丈夫なので、それを一枚広げて、は一度半分に折っていただけますか。後でその方が。はい。状態見せてもらえますか。いいですね、粉々です。それを紙の上に乗せてください。あとは勝負かと思いますが、お気をつけて。爆発とかもしませんから。はい、平気です。ありがとうございます。これを混ぜて、そのあたりにピペットあります。はい、それです。これを混ぜきったら一旦反応を見るので、よく考えると何も説明をしていませんでしたよね。すみません、しばらく混ぜているだけなので軽くお話をしますと、全然これは混ぜるだけなので私でも、では交代制で順番子に、簡単に言うと接着剤ですね。糊と言ってしまっても差し支えません。ただそれにも細かい違いがありまして、この子たちの性質、種類、それからいつの素材なのかによっても対処法は異なります。最近のものであれば何でもいいというわけではないんです。確かに科学的な改良や進歩というものはありますが、素材の変化によって考慮されていない要素も存在します。金の弾丸は存在しないということですね。交代しましょうか。順番と言いましたので、はい、つまり特殊な接着剤を作ろうとしているのです。どんなものでも一時的にはくっつくかもしれませんが、相性の悪い子にとってはそれが腐食の原因にもなり得るからです。なのでそれぞれの特質、それから時間経過なども考慮する必要があります。それらによって作るべき接着剤の方向性が異なりまして、まあ細かいことをしゃべるとはキリがないのですが、 何はともあれ、素材はもちろん、いろいろと考慮することが多く。お、え、あ、もう交代？なんだか、かなり早いような気のせいでしょうか。まあ、とりあえずバーナーを準備して。そろそろいいかもしれませんね。ではこちらに。はい、それぞれにピペットで入れていき、追加で、こちらの薬剤を入れます。この分量を少しずつ変えて、それぞれを加熱していこうかと。あ、試験管バサミがそちらに。あ、はい、ありがとうございます。では、ダメですね。青が綺麗に出ればそれがちょうどいいのですが、特殊な素材でして湿気に左右されるんですよね。なので、こういう雨の日にはなかなか塩梅が。これもダメ。これでなんとかなりそうです。ありがとうございます先生。あとはもう一度冷まして、そこに置いた粉と混ぜておしまいです。あとは普通に接合して。あ、でも乾くまで止めておかなくてはいけないので、またいろいろと用意が。手伝っていただけますか？これでもう良さそうですね。お疲れ様でした先生。手がベタベタに。まあ、こういうものなので仕方ありませんが、そちらの方に水道がありますので。はい、ありがとうございました。 なんだか結局、いろいろと手伝ってもらってしまい、先生に来ていただけてよかったです。タオルはこちらに。どうぞ。あれ、もしかしてって荒れていませんか？ごめんなさい。失念していました。私はあまり反応しないのですが、あの薬剤、人によっては体質で少し荒れてしまうもので、申し訳ありません。いえ、私がお願いしてしまったせいなので。こちらに来ていただけますか？そこのソファーに座っていてください。どこだったか。シミ子が確か、私はあまりこういうものは使わないのですが、手のケアにいいようなので、こういうの苦手だったりしますでしょうか？であればよかったです。では、お手を失礼します。お気になされず。これは私のせいですし。ありがとうございます。手首のあたりまで失礼しますね。手のひら、手の甲、まあ、専門ではありませんが、こういうのは 比較的慣れている方かもしれません。古書の復元となると、薬の扱いと細かい作業が多いので、自分で言うのもなんですが、丁寧さが求められますし。では、指の方も失礼しますね。こうして、ここを。ですね。最近は日向さんが時折来るので、彼女来てくれるのはいいのですが、そそっかしいところがあると言いますか、生傷を作りがちなので、こういう治療の機会が時々。皮肉ではなく、本当に嫌というわけではないんですけどね。外の方と接するのは今でも煩わしいですけど、手がかかるということは嫌という意味ではないので。すみません、緩和休代で。では、左手の方も。こちらも、袖を。ありがとうございます。では、手のひら全体に。これ、完全なる医薬品というよりは、医療効果のある美容品らしいので、せっかくなので、使っておければと。いえ、私は、そういうのは、あんまり、気にしないと言いますか。まあ、それはそうですか。見るのは先生くらいですし。いや、それはまた逆に。わかりました。先生がそういうのでしたら、気が向いた時にでも。今さらなのですが、どこか怪我とかはないですか？よかったです。では、指の間などもしておきましょうか。よし、こんなところでしょうか。しまいましたね。すみません、そのまま少々お待ちいただければと。 確か説明書に。そうですね。私はともかく、先生の方はすぐには洗い流さない方がいいみたいなので、手が使えずに何か困ることがあったら私に言ってください。あくまでその私にできる範囲でですか。よく考えると、私先生の手をペタペタと。あっ、いえ、なんでもありませんわ。もうしばらく一旦そのままでお願いしたいのですか。何をしましょうか。一応図書館ですから、正確な数は分かりませんが、かなりの数の子たちがいますね。もし読みたい子がいましたら、おすすめですか。私の要望はありますか。いえ、もちろんおすすめの子はいろいろと、ただその、なんと言いますか、あまりにも多くて、このままでは無軌道な語りが始まってしまいそうで。そうなんですか。では、面倒だなと思ったら止めてくださいね。手近にいる子ですと、先ほどの話に関連しますが、こちら少々学術寄りですが、貴重な視点がいくつもあって、物性科学の子ではあるのですが、内容が化け学の方の科学ですね。私も内容が全てわかるかどうかという話になるといやいや怪しいのですが、物質の性質、振る舞いという部分に着目している内容になっています。この子で難しい場合にはもう少し噛み砕いた子もいますし、そもそも科学の概論でいくと結構面白い古典がありまして、すみません、 その子はシミ子に貸したんでした。ごめんなさい、また今度は。え、科学以外となると、理学周りはもちろんですが、人文系も、あとは普通に物語類もありますね。そうでした。私の好きな、それで行くと、それは確かにその子も当てはまるかもしれません。内容としては短い物語で、貴重な資料という類いでもなく、長大でメッセージ性のある物語でもないのですが、私はとてもいい子だと思います。なんでしょう、遠くまで見渡せる気分になるといいますか、いろんな音が聞こえてくるんです。朗読？これは？私が？確かに今の先生に読んでもらうわけにはいかないのですが、いえ、作業の方は、まあ、おかげさまで。なんなら早めに終わってはいるものの、そういうのは私上手ではありませんよ。仕方ありませんね。今日のお礼ということで、絶対に笑わないでくださいね。朝が来られましたので、畑のへりに一列に植えられていたトウモロコシは大変立派に目立ってきました。小さな油だの、べっ甲色の透き通った葉虫だの、みんな変わる変わる来て挨拶していくのでした。トウモロコシにはもう頂上にひらひらした穂が立ち、大きな縮れた葉の付け根には尖った青い鞘ができていました。そして風にざわざわ鳴りました。一匹のカエルが刈った畑の向こうまで飛んできて、いきなりこのトウモロコシの列を見てびっくりして言いました。おや、変な動物が立っているぞ。体は痩せてひょろひょろだが、ちゃんと列を組んでいる。ことによると、これはカマジン国の兵隊だぞ。どれ、よく見てやろう。そこでカエルは上等の透眼鏡を出して目に当てました。そして大きくなったトウモロコシの形をちらっと見るや、カエルはギャーと叫んで透眼鏡も何も放り出して一目散に逃げ出しました。 カエドがちょうど500ばかり跳ねたとき、もう一匹のカエドがびっくりしてこっちを見ているのに会いました。おい、どうしたい？一体誰に睨まれたんだ？どうしてどうして、全くもう大変だ。カマ神国の兵隊がとうとうやってきた。みんな2匹か3匹ぐらい幽霊を脇に抱えてる。その幽霊は歯が70枚あるぞ。あの幽霊にかじられたらもうとてもたまらんぜ。かわいそうに、朝はもうみんな食われてしまった。みんなまっすぐないい若者だったのにな。バリバリ骨までかじられたとは本当に一言とも思われんだ。何かい？兵隊が幽霊を連れてきたのかい？そんなに怖い幽霊かい？どうしてどうして、まあ見るがいい。どの幽霊も青白い髪の毛がバシャバシャで、歯が70枚、おまけに足から頭の方へ青いマントを6枚も着ている。今どこにいるんだ？お前のメガネで見るがいい。あそこだよ、朝畑の向こう側さ。俺はメガネも何も捨ててきたよ。新しいカエドは遠メガネを出してみました。なんだ、あれは幽霊でもなんでもないぜ。あれはトウモロコシというやつだ。俺は去年から知ってるよ。そんなに人が悪くない。脇にいるのは幽霊でない。みんな立派な娘さんだよ。娘さんたちはみんな緑色のマントを着てるよ。緑色のマントは着ているさ。しかしあんなマントの貴様が一体あるのかな。足から頭の方へ逆さまに着ているんだ。それにマントを6枚も重ねて着るなんて、聞いたことも見たこともない贅沢だ。おごりの頂上だ。はあ、しかし世の中は様々だぜ。例えばウサギなんというものは耳が天まで届いている。その先は細くなって見えないくらいだ。豚なんというものは鼻がラッパになっている。口の中にはトンボのような透き通った羽が10枚あるよ。また人というものを知っているかね。人というものは頭の上の方に16本の手がついている。そんなこともあるんだ。それにトウモロコシの娘さんたちの長いツヤツヤした髪の毛は評判なもんだ。ひょしてくれよ、70枚の白い歯からツヤツヤした長い髪の毛がすぐ生えているなんて、考えても胸が悪くなる。そんなことはない。まあもっとそばまで行ってみよう。おや、誰か行ったぞ。おいおい、あれがたった今行った人だ、人だ。あいつは本当に怖いもんだ。何をするかここへ隠れて見ていよう。そら、ちょっと遠メガネを貸すから。ああ、よく見える。なんだ、手が16本あるって。俺には5本ばかりしか あの幽霊を捕まえてるよ。どれ貸してごらん。わあ、撮ってる撮ってる。みんなガリガリ撮ってるね。トウモロコシは怖がってみんな歯をザーザー動かしているよ。娘さんたちは髪の毛を振って泣いている。僕ならちゃんと16本の手が見えるね。ドラ貸した。なるほど、16本かね。4本は大変小さいな。ああ、後からまた一人来た。あれは女の子だろうね。どう、ちょっと。そうだよ、あれは女の子だよ。おお、今ね、あの女の子がトウモロコシの娘さんの髪の毛をむしってね、口へ入れて空へ吹いたよ。するとそれがパッと青白い火になって燃え上がったよ。こっちへ来ると怖いな。来ないよ。ああ、もう行ってしまったよ。何か叫んでいるようだね。歌ってるんだけれども僕たちよりは下手だね。下手だ。僕少し歌って聞かしてやろうかな。僕歌ったらきっとびっくりしてこっちを向くね。歌ってごらん。こっちへ来たらその葉の陰に隠れよう。いいかい、歌うよ。ぎゅっくぎゅっく。まかないよ。もう少し高く歌ってごらん。どうも疲れて声が出ないよ。ぎゅっく。もうよそう。よすかね。行ってしまった。残念だな。僕は遠メガネを取ってくる。じゃあ、さよなら。さよなら。2匹のカエルは別れました。トウモロコシは鞘をなくして大変寂しくなりましたが、やっぱりほぼひらひら空に動かしていました。